2月9日の衆議院予算委員会において、岸田首相は北朝鮮による日本人拉致問題を念頭に置き、以下のように発言しました。昨今の日朝関係の現状に照らし、大胆に現状を変えていかなければならない。そのために私自身が主体的に動いて、トップ同士の関係を構築していくことが極めて重要だ。一方、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の妹、与正党副部長は2月15日に談話を発表し、岸田首相が平壌を訪問する日が来るかもしれないとの見解を示しました。しかし、同談話の中で金与正氏は、拉致問題を解決済みとした上で、拉致問題を両国関係の展望の障害にしないのであれば、との条件を付け加えています。拉致被害者家族の年齢を考慮すると、問題解決のための猶予は限られています。同時に安易な妥協も避けなければなりません。産経ポッドキャスト版チャンネル正論、今回はアンコール企画として2020年6月に公開した北朝鮮拉致日本はなぜ起こらないを再配信し、拉致問題の経過を振り返ります。
皆さんこんにちは。チャンネル正論、今週の永田町です。本日は北朝鮮拉致日本はなぜ起こらないをお送りいたします。月刊正論編集長の滝田真紀子です。本日は、私の同僚であります月刊正論編集委員の安藤啓太、私の大先輩にも、一緒に出演していただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
6月5日に北朝鮮に拉致された横田めぐみさんのお父さんであります、しげるさんが87歳でお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りいたします。横田しげるさんといえばですね、奥様の横田早紀江さんと、どこに行くにも、一緒に、行動されていたという記憶があるんですけれども、安藤さんはお二人との接点というのはありますか？
はい。何度か雑誌正論でもですね、あるいは産経新聞の記者時代も、早紀江さんに取材することが、まあ、多くてですね、あるいは拉致の集会とか、そういったものを、こう、取材するときに、まあ、常に、こう、中央にいて、やっぱり、こう、寡黙な方なんですよね。うん、だから、こう、快活に、こう、メディアの人とお話しするっていうのは、本当に、記者、たくさん拉致の取材をする記者いますけれども、限られた人たちで、私はその直接こうお話をこうするっていうのはですね、まあ2、3こう言葉を交わすっていうことはありますけれども、いつもこう、早紀江さんが話しているのを黙ってこう見ておられるっていうか、うん、まあそういうこう印象があります。
大体、新聞社で家族会の担当は社会部。
はい。そうですね。
政府はまあ政治部というふうに分けてたんで、はい、私も拉致問題取材してましたけど、まあ家族会の場面っていうのは、でも社会部は行ってたもんで、うん、なかなか直接ご夫妻にお会いすることはなかったんですね、正論に来るまで。
はい、
でも東京駅とかでまあ出張に行くときに何度かご夫妻をお見かけしたんですよ。
うん、
で、そこに行って、本当声をかけたかったんですけれども、なんか頑張ってくださいっていうのも違うんじゃないかと思って、こう遠くから見てなんかこう本当に、応援してますというか、私も、これを
報道してます
っていう。
ね、
うん、そうなんですよ。うん、で、すごくこういろいろ言えなかった。
はい、
で、まあ、正論に来てから、まあ、早紀江さんに登場していただくこととか、あと、めぐみさんの弟さんの、拓也さん。に寄稿していただくということがありまして、まあ横田家の方々と、少しずつ、なんかこう接点は、得るようにはなったんですけれども、バックナンバーになりますけれども、月刊正論4月号で、横田めぐみさんの弟さんで、家族会事務局長を務めていらっしゃいます、横田拓也さんに寄稿していただいております。拓也さんが、ここで、しげるさんについて言及されている部分はですね、すでにその、めぐみさんが拉致された後、実名で公表するべきか、公表せずに行くべきかということを、まあ、家族で議論したときに、 お母さんの早紀江さんと、まあ、双子の、拓也さんと哲也さんは実名行為をするべきではないという意見だったんですけれども、お父さんの茂さんはですね、実名を出さなければ新潟市で行方のわからない Y さんで終わってしまい、世論の関心が起こらない。ということで実名公表をするべきだということを訴えたそうです。で、これを受けて他の拉致被害者の家族、ご家族も、実名公表しようという決断をしまして、結果的にそれが、家族会の結成につながっていったということですね。それが1997年の3月だった。
うん、
で、この拓也さんの論文の末尾の方に書いてらっしゃるんですけれども、まあ、この論文を書いていただいたきっかけというのが、拉致被害者成本恵子さんのお母さんの、佳代子さんが亡くなられたということを受けてだったんですけれども、拓也さんがね、こういうことを書いてるんですよね。我が子の帰りを待ち、日本の地で再会し、抱き合える日を待ち望む親世代は苦しい状況にありますが、北朝鮮で拘束され続けている被害者本人たちが一番苦しいはずです。
うん、
もうこれをこう書かれると、もう本当にそうだという思いでしかないんですけれども、まあ、安藤さんちょっと意見聞きたいんですけど、私この拉致問題に関してはですね、確かに政府の責任っていうのを追求する必要は、まあ、結果、ね、政治は結果責任ですから、やっぱり、小泉訪朝以降帰国された5人の方、以外に帰国された方がいないと、いうことは、もちろんその安倍政権だけじゃなくて、小泉政権以降歴代の政権の責任ではあるんだと思うんですけれども、一方で、その、国民の怒りっていうのが十分じゃないのかなという気がしてます。
うんうん、
というのも2002年の小泉訪朝の後、まあ、蓮池透さんなど5人が帰国された後はですね、メディアも政治ももういろんなところで拉致問題がすごく取り上げられたわけです。で、一気に皆さんの関心も高まったんですけれども、その後、まあ政府がまあ日朝交渉してまあ国交正常化だのいろいろこうその拉致がメインじゃないような話がどんどんどんどん入ってくるとともに進展がないとなると世の中の関心がこう薄れていってしまった、自民党も私いろんなところって言ってますけど自民党の部会とかに行ってもですね拉致問題を扱う部会は小泉訪朝の時はあんなに人がいたのにしばらくするとほとんど取材する記者も自民党の部会とかに出てくる政治家も少なくなった。これは別に自民党だけじゃなくて他の野党も同じだったと思うんですけれども、うん、要するにその問題、これを風化させてはいけないというか、いや、本当は風化させるところ解決しなきゃいけないから風化させるなんて言葉言っちゃいけないんですけれども、うん、一方で我々の関心が、関心がこう低下していったっていうのは、まあ、メディアにも責任があるけども、その多くの国民がやっぱこう、怒りが足りなかった。
はい、
これに対して。はい返せということが、もっともっと強く言わなきゃいけなかったんじゃないのかなと、私は思うんですね。
同感です。まあ、その家族会の、先ほど名前出た有本さんのご家族、お父さんお母さん、お父さんが町工場の社長さんなさってる方で、まあ、記者会見なんかになると、まあ、いかにも町工場の社長さん、らしくですね。もう、ものすごく元気のいいというか、猛然とこう、記者に食ってかかるようなこともあったりとかです。要するにまあ、まあ普通にどこにでもいるような、こう、お父さんというかですね。ガン吉親父って言ったら、まあ大変、ちょっとこういう時に言う言葉ではないんですけれども。それから、横田茂さんのご家庭っていうのは、まあ、早紀江さんと話すことは多かったけれど、横田さんは常にそれをこう黙ってこう、決して雄弁とか饒舌な方ではないけれど、黙ってこう見て的確に判断をされるっていうような、まあ、その、お父さんだった。まあ、要するに何が言いたいかっていうと、普通の家庭だったってことですよね。今確かにその外交の責任っていう編集長言ってんですね、あると思うんです。その外交がしっかりもっと取り返さなきゃいけないんじゃないかとか、まあ、国のありようとして、こう、それ取り返せないのはどうなんだこういう議論はあるけれど、これ、やっぱり大事なことは、その、なんか外交任せにしてしまうっていう問題ではなくて、その、要するにその、ごく普通のご家族が、ごく普通の苦しみを、同胞としてというか、要するに同じ国民として、こう、共有できるかどうか っていうことが決定的にこう大事な感じがするんですね。もちろんメディアは熱が冷めるっていうことが、まあ、そういう意味では責任の一端っていうのはあるのかもしれないけれども、そういうその責任をどうのこうのっていうことだけではなくて、やはりその、横田さんの苦しみとか、うん、有本さんの苦しみ。いや、これ本当に取材してるとですね、本当に翻弄されてるんですよね。例えば、亡くなったと発表されたり、それから、その、遺骨の偽物が来たりとかですね。
そう、そういうまた、偽情報が、いろんなところから出るんですよね、
う
ん、またね。
そうそうそう、そう、うん。遺骨の偽物もあったし、それから横田さんのめぐみさんはもう亡くなったんだっていう情報ですよね、それね。そういうふうな話があって、本当にその度に、うん、その、横田家、まあ、先江さんもそうだし、茂さんも、その、翻弄されるというかですね、こう、傷つき、まあ、不安を駆り立てられ、まあ、あるいはその期待をこう、持たせられて、それを裏切られたりとか、その、まあ、その連続だったってことで、それをこう、どのぐらい、その、私たちが共有できるのかな、っていうことが、決定的に大事な、感じがするんです。だから本当に国民が怒るっていうのは大事だと思うんですけどね。
だからそのまあもちろんね、メディアの責任は極めて大きかった。
うん。
まあめぐみさんのスクープを放った後は、各社追っかけてはいます。
うん。
まあ、朝日新聞だけが1日遅れて、
うん、
なんかちょっと変わった扱いをしたらしいですけれども、でもその前にですね。まあ、めぐみさんが拉致されたということが全く明らかになる前、で、まあ、1988年に、まあ、国会で、梶山政六国会委員長がですね、はいはい、国家公安委員長が、その、アベック失踪事件、まあ、その、梶山さんのこの発言に先立って、その、蓮池さんらの、その、アベック、拉致というのが報じられているんですけれども、うんうん、それに関しては、メディアはほとんどもう、無視をしたわけですよね、
うんうん。
で、それでようやく1988年になって国会で、まあ、梶山国家公安委員長がですね、そのアベクシスを北朝鮮による拉致の疑いが十分濃厚と答弁したんです。これは初めて政府が北朝鮮の拉致に言及したと。うん、ところが、今産経新聞もこれはうちのそのね、社会部記者で拉致問題ずっと追ってらっしゃってた安倍さんも書いてますけれども、産経新聞でさえ、まあ、ベタ記事。で、日経新聞も同じく。でも書いたのがこの2紙だけだったんですね。うん、他はみんなスルーしてしまった、
うん。
で、その後になって、めぐみさんの拉致ということが、まあ、明らかになっていくわけですけれども、その、まあ、私、冒頭にも言いましたけど、その、北朝鮮とか国家が日本国民を拉致するなんてありえないというこのマインドセット。
うん、
で、また当時は、その、嘘の歴史観、要するに、うん、日本が戦時中に北朝鮮、朝鮮半島から人を、強制的に、連れてきたなり、
うん、
強制労働に従事させたなり、まあ、そういうその嘘がずっと、まあ、今の時代に比べたらはるかに根強かった時期ですよね、うん。なので、拉致問題を言及すると、そんなこと言ったって日本は、ね、朝鮮半島から人を連行してきても仕方がないじゃないかとかいう声も普通にあってたんですよね。うん、それは、政府の中でも、政治の中でも、メディアの中でも、言われてた。
そうですね。
うん。それがようやく、まあ、金正日が、まあ、小泉訪朝の時にですね、拉致を知ったということを、まあ、認めたわけであったんですけれども、じゃあその後、メディアなり政治なりがですね、その数十年の遅れを取り戻すべく、世論のその関心の喚起なり、
うん、
政府にもうちょっと解決を迫るような強い突き上げとかをやったのかと言われたら私はね、やっぱ不十分だったって言わざるを得ないんですね。
本当にそういう意味では、足りないですよね。もちろんその、あのような情報統制社会だから、 その、こう、自由にものが、こう、報じるっていうか、情報が、あまた溢れるように出てくるような国ではないし、いろいろ制約があることも事実なんですけれども、そういう追求っていう感じじゃなかったと思うんですよね。
うん、で、まあ、この話は、私たちよりもはるかに、問題をよく知ってらっしゃる西岡勉先生とか、うん、まあそういう方々がいろんなところでお話しされると思うので、そういうのを聞いていただくとしてですね、まあ私個人的に、じゃあ我々今から何をすべきかということをちょっと言いたいんですけれども、救う会や、まあ内閣官房に、拉致問題対策本部っていうのがありますよね。そういうところのホームページに行ったらですね、いろいろその、拉致被害者の救出活動の、どういうことがやられているのかという、ことが書かれているんですよ、取り組みが。はいはい、で、まあ、まず署名ですよね、
うん、
政府に対しての。署名運動という北朝鮮向けの、
うん、
ラジオで潮風っていうのがありますよね。うん、で、それなんとか、また、あと、恵み、引き裂かれた家族の30年という映画があります。で、まあ、こういうのを、地方の学校現場などで上映しようという動きを、があるんですけれども、まあ、なかなか日本国内でも拉致問題は、一部の政治的勢力の、活動だという認識があって、なかなか完全には広がらないんですよね。
そうですね。う
ん、全然、もう、政治関係ないのに、
はい、
うん、許されないことなのに。なので、私たちとしてはですね、この署名活動、まあ、まだ全国的に署名活動やられてますよね。救う会の皆さんたちは、ご家族の方々と一緒に。そういうのに、支援したりとか、まあ、いろんな形で多分できると思うんですよね。でもやっぱり一番やんなきゃいけないのは、その地元のやっぱ国会議員とかね、そういうのを突き動かして、あなたたちその、ご冥福をお祈りしますって言うんだったら、ちゃんと活動せよと言って、やるべきじゃないのかなと思うんですけどね。
雑誌作ってて、まあ実感するのは、まあこの間の有本さんといい、今回ね、横田さんといい、追悼が増えてるんですよね。やっぱりそのものすごく重いんですね、気持ちとしても。やっぱりいろんな、そういう中でも、例えば、横田めぐみさんの、小中学校、中学校か、中学校の同級生、親友だった方に、うん、同級生から見た、横田めぐみさんって言って書いてもらったり、改めて、やっぱりその拉致問題を見つめ直してみよう、知ってもらおうっていうのを、こう、やってます。今、編集長の言ったように、拉致問題を知ることってとても大事で、まずやっぱり、なんていうんですかね、こうやっぱ無関心ってこう、よく当時言われたんですけど、どうして私たちは、拉致家族の苦しみを共有できなかったんだろうかっていう時にね、優しさの範囲語っていうのは無関心であるというようなことが言われました。やっぱりその無関心であってはいけない。やっぱ知ることっていうのがまず大事で、政府のいわゆる拉致対策本部とか、そういったところを見るとですね、拉致に関しての情報っていうのは出てます。それから、地方でもその拉致問題の署名活動とか、ありとあらゆるいろんなことあります。そういった中でですね、この拉致問題を風化させずに共有していくっていうことがいかに大事かと。いうふうなことを本当思いますね、
うん。いかにこの問題、話を長引かせずにもう終わらせなきゃいけないわけですよね。
うん、
これっていうの
は。本来はね。
で、政府認定で、まずは、17人中、12人がまだ北朝鮮に留め置かれているのと同時に、まあ、特定失踪者と、
はいはい、
言われる方々が、まあ、470人以上。で、そのうち、拉致の、可能性が濃厚だという人が、まあ、約80人ぐらいいるんですね。
うんうん
まあ、結局、まあ、北朝鮮しかわからないわけですよね。誰が拉致されたかというのは。うん、なので、本当に北朝鮮が耳を揃えて、皆さん出しなさいっていう話なんですけれども、
うん、
やっぱりそういうことを私たちが。
迫っていく
と、ね。そう、うん。国民がやっぱもっといかんないと、
うん
だって、アメリカなんて、アメリカ国民が、 ね、拘束されただけで、同じ、そこの、まあ、この前、イランで拘束されていたアメリカ人が、釈放されました、解放されましたけど、アメリカは同じように、アメリカ国内にいるイラン人を拘束するんですよね。
うん。
で、要するに人質交換みたいなことをやるわけですよ。
うん。
で、日本だってそれはできたはずなんですよ。でもそれをさせなかったのは日本国内の空気だったわけじゃないですか。うん、だって、朝鮮総連だって、もうそのまま野放しになってるし、
うん、
じゃあ朝鮮総連をね、取り締まろうとか、テロ指定にね、テロ団体みたいな感じで指定しようとしたところで、そういうことを良しとしない勢力は国内には至るところにあるわけですよ。
うん、
やっぱこういう人たち、今、横田茂さんが亡くなって、皆さん、通行の極みですとか言って言ってるんだったら、もうそういう行動を一点もう変えて、ね、いや、私たち間違ってました。こうやりましょうと。いうぐらいに、もう立場180度変えてもおかしくないと思うんですよね。
うん。
ぜひそうするべきじゃないのかななんて私は思います。まあ、拉致問題ということ自体も私はいいのかよくわかんないんですけど、この拉致に関して、まあ意見を求められればみんな言いたいことはあると思うんですけれども、安藤さん先ほど言われたみたいに、まあ外交なり政治の責任だけに押し付けるっていうのは、もう終わりにして、もう我々一人一人が、やっぱりこの解決のために何ができるのか、何をするべきか、もうアクションを取るというところを、まあ意識するべきだと思います。まあ月刊正論としても、また編集長になって、拉致問題は優先事項として取り上げるようにしてはいるんですけれども、もうこのような形でその追悼の原稿っていうのはもう載せたくないですね。やっぱり、被害者が帰国したということで、それをどうして帰国したのかという検証とか振り返りとかね、そういうことをぜひ、正論で特集できたらなと思いますので、そういう日が、本当に早く訪れることを本当に願っています。ちょっと取り留めのない話になってしまいましたが、本日はここで終わります。月刊正論は、好評発売中です。あそこにありますけれども。非常事態と国家ということで、大特集をやっています。お近くの書店またはネット書店でお買い求めください。アクセスがないという方はこちらにまで、お電話をいただければ、正論調査室の方から直接郵送させていただきます。はい。また同時に、先ほど紹介しました正論4月号が欲しいということでありましたら、こちらの番号に連絡をください。よろしくお願いします。次回のチャンネル正論は6月10日水曜日に、安藤さん出演の正論ウィークリーをお送りいたします。これからもチャンネル正論よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。